radio station. Typhoon FM, Okinawa podcast station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニック田中健院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストをお連れなんですが、紹介していただけますか。はい、
沖縄赤十字病院 の初期臨床研修医の砂川義次先生です。先生は今私どもの病院に地域医療研修ということで、この6月1ヶ月間、うちの病院に来てくれています。
そうなんですね。砂川先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地域医療の研修ということで、今赤十字病院の方からお見えになってるんですね。
はい、
もうそろそろ1ヶ月経とうかなという頃だと聞いたんですが、いかがでしたか、首里城下町クリニックでの研修。はい、研修は
田中先生をはじめとする首里城下町クリニックの先生方に非常に丁寧な診察を間近で見てしっかり勉強させていただいて、大変勉強になっております。
赤十字病院とやはり地域のクリニックっていうのは違いがあるんですか。
はい、各医療機関で今は役割がそれぞれ異なっているので、それぞれのところで勉強していくのは非常に有意義なことですね。
はい、で首里城下町クリニックはやっぱり患者さんとかなり近いんでしょうか。
そうですね、総合病院よりかなりアットホームな雰囲気で診察している印象を受けます。
こういうところやり取りは勉強になるななんていうところというのはたくさんあるんですか。
非常にたくさんあります。
そうなんですね。若先生を見かけたら砂川先生かねという感じで皆さんね思っていただきたいなというふうに思います。さて首里城下町クリニック、毎月1回地域向けの医療講演会を行っているんですが、6月は睡眠時無呼吸症候群と関連疾患ということで、与那原中央病院呼吸器科部長遠山正人先生にお話しいただきました。先生いかがでしたか。
はい、最近この睡眠時無呼吸症候群という病名も一般の方にもよく知られるようになってきていますので、当日この病気をお持ちの方もしくは気になる方がたくさん会場にお越しいただいていました。やはりいびきが大きかったり、夜中に呼吸が止まるっていうこと自体で、やっぱり昼間に眠気が出たり夜間にトイレが多くなったりっていういろいろ生活に影響が出るもんですから、やはり皆さんの関心も非常に高いんだなということが分かりました。
遠山先生はまず睡眠とはというところからお話ししてくださったようですね。
そうですね、先生の話で最初のつかみで面白かったのが、睡眠は脳や体を休めたり記憶を強くする、あとストレスの発散、ホルモンが出る時間とかいろいろあるんですが、人生80年としたら約20年から25年は眠っているという話が、なるほどなと思いまして
そんなに眠ってるんですか私たち。
実は大事なんだなというのがとてもなんか最初につかみで、はい、関心を引きました。
4分の1は眠ってるんですね。
そうですね、はい、でその上で、その睡眠を邪魔するのがある意味この睡眠時無呼吸症候群と思いますので、はい、やはりしっかり対応しないといけない病気なんだなということが分かりました。
睡眠時無呼吸症候群というのは、具体的にどういう病気なんですか先生。
はい、一番の原因が喉の奥の方の気管といいまして、呼吸がの通り道を何かの原因で塞がれてしまう。例えば喉ちんこのあたりが厚かったり、舌が大きかったり、扁桃腺が大きかったり、また肥満があることによってその中が狭まれてしまったり、そういうことによって呼吸がたまに空気を入れようとしてもスムーズに入らなくて途中で止まってしまうというのがこの原因のようです。
はい、無呼吸だよっていうふうに診断される、判断される、このラインっていうのがあるんですか先生。
そうですね、最近よく一般的になってきてますが、これを調べるために一泊入院して調べたりするんですけど、その時に睡眠 1時間あたり何回ぐらい呼吸が止まってるかっていうのを調べるんですね、
うん、
これがだいたい5回から15回ぐらい止まってると軽症、
うん、
15回から30回だと 中ぐらい、30回以上だとかなり重い無呼吸があるということで診断されるそうです。
いや1時間にでも15回、まあ、軽度ということですけれども、それでも結構止まってるなっていうイメージですよね。
そうですね、まあ、ある意味本人は気づかないだけで窒息してるようなもんですから、
はい、
なんか体にはやっぱり負担がきそうだなと思いますね。
これは家族がよく気づくことが多いっていう話は聞くんですけれども、
はい、
そんなにこうはっきり分かるものなんですか。
はい、やはり特徴的なのが大きないびきらしくて、
はい、
こう家族そばで寝てる奥さんによく気づかれたり、
うん、
まあ、男性の方ですと奥さんに気づかれるっていうケースが非常に多いです。
うーん、
本人があまり自覚してないんですけど、隣にいたりそばで寝てる人が止まってたよとかっていう話をして、病院に連れて一緒に連れてきてもらうっていう方が多いですね。
うーん、で先生、この睡眠時無呼吸症候群っていうのはやはりこの命に関わる病気なんですか。呼吸が止まるっていうことはかなり大きいと思うんですけれど。
そうですね、最近よく注目されてますのがこの睡眠時無呼吸と血圧の関係でして、高血圧を持っている方の3割ぐらいは実はこの病気があるんじゃないかっていう、まあ、調査もあるぐらいですけれども、はい、まあ、実際にこの病気があると血圧も狭心症や心筋梗塞などを起こす確率も2倍3倍と増えるようです。
うーん、
また脳卒中も同じように3倍から5倍ぐらい確率が上がって、また重症になる方も多いということですので、やはりその睡眠時無呼吸で直接呼吸がその場で止まってしまうということはまれにあるかもしれませんけれども、それ以外にこう長期にわたっていろんなそういう心臓病や脳卒中とかを引き起こすようですから、やっぱり注意が必要かと思います。
いずれにせよいいことはないということですね。
そうですね、やはり必要な方は、心配な方はしっかり検査をして、うん、先生に相談して治療法を考えてほしいと思います。
今治療というふうに出ましたけれども、
はい、
どういう治療があるんですか先生。
そうですね、さっきちょっと言いそびれましたが、やっぱり一番この病気になる方で多いのが肥満の方ですので、肥満をまずある方は減量という体重を落とすというのはまず第一です。あとそれと仰向けになって寝るとやっぱり呼吸が止まりやすいらしくて、
こう
横向きになって寝るといいらしいので、
はい、
まあ、背中に何かリックサックを背負って眠ると横向きになるので、そういう方法もあるぐらい、
これも物理的に寝返りをこう打たないようにということですね、
はいはい、あとは例えばマウスピースを口にはめたり、
はい、
あと一番よく重症の方がされるのがこう CPAP といいまして、圧をこう持続的に流すことによって気道の閉塞を防ぐとい う, こう口にはめてやる、まあ、呼吸器の管理方法っていうのが最近はよくされるようになっています。
まずは自分は本当に睡眠時無呼吸症候群なのかということで、まあ、先生にチェックしていただくっていうのは重要ですね。
そうですね、本当ぜひ肥満の方は注意いただきたいこと、あと顎が小さい人も、痩せてても顎が小さい人もなりやすいそうですから、
うん、
そういう方や大きないびきがある人、それとあと日中に眠気がある人、あと夜間にトイレに妙に行く人というのはなんか注意が必要だそうですので、
うん、
まあ、ぜひそういう方々はもしかしてと思って一度検査を受けてみることをお勧めします。
はい、ね、まあ、睡眠時無呼吸症候群で直接死に至るということは、まあ、少ないかもしれないけれども、その他に、まあ、影響が大きいっていうことですね。
そうですね、ですからやはり長い目で見て治療をお勧めします。実は私事で恐縮なんですが、うちの父もかなり体が大きくて肥満なんですけど、この治療も8年か10年ぐらいやってるんですけど、まあ、今でも幸い元気でして、もしこれしてなかったら途中で何か起こしてたんじゃないかなと思ってるぐらいですから、やっぱり大切な治療じゃないかなっていうのは私の家族を見てても感じています。
はい、気になる方はまず相談してみてくださいね、はい、さて首里城下町クリニックの 地域向け医療講演会7月ですが、7月8日水曜日午後7時から、これなかなか難しい病名なんですが、腰部脊椎間狭窄症について、
脊柱管狭窄症について、
はい、富城中央病院の整形外科副部長、そしてリハビリセンター長でもある上原邦彦先生がお話ししてくださるということなんですが、先生かなりこう難しいです、病名が。
そうですね、この病気を診断された方はよく知っているという病気なんですが、まあ、背中のこう神経が通るあの管が狭まってしまって、こう足がしびれたり、痛くなったりしびれたり、歩けなくなるほどになると大体手術になるんですけど、
はい、
そういった病気でして、私も病院開業して14年になりますが、年々この病気になる方増えてる印象がありまして、たくさんの方が今整形外科でこの病気の治療を受けてると思います。
これはこう何か外的要因でこういう病気になってしまうんですかね、
ある意味私の印象ではそういった怪我をきっかけにという方よりはむしろ徐々に出てくる感じですから、やっぱり加齢現象の一つじゃないかなというふうには考えています。
となると、これは特別にこういう人というわけではなくて、誰がもこうなりうる、はい、ということですね。
誰でもなりうる病気だと思います。
でちょっとこのあたり詳しくまずは勉強してみようということで足を
運んでいただければ。上原先生はもうこの病気の手術とかの分野ではたくさんの 症例をご経験されて有名な先生ですので、私の親友の一人なんです、親友なんですけれども、はい、とても今回お呼びできて嬉しく思っている次第です、はい。
ぜひね、気になる方、7月8日水曜日午後7時首里城下町クリニックまでお越しください。事前申し込みなど特に必要ございません。当日直接病院にお越しくださいね。ウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてください。電話番号が 098-885-5000 です。今日は田名先生が研修医の砂川先生をお連れいただいたんですけれども、長谷先生は今後、こういう専門に進みたいとかっていう希望もあったりするんですか？
今は腎臓内科を専門にしようと考えてます。
じゃあこのあたりをやはりこう中心にまたお勉強なさってるということなんですね。
そうですね、
私と専門がちょっと近くなってきますので、そうなると、はい、とても今後もお付き合いできたら嬉しいなと思ってる次第です。
なんかすごいこう、ね、力強い後輩が来てくれると嬉しいですね。砂川義嗣先生にも今日は出ていただきました。首里城下町クリニック田名武院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。